信頼していた仲間の一人がイエスを裏切る。マタイ26章20から25、マルコ14章17から21、ルカ22章21から23、21から30。イエスはこう言いつつも心底不安に駆られ、次のように断言した。はっきり言っておく。あなたたちのうちの一人が私を売り渡す。弟子たちは誰のことを言っているのかいぶかしく思い、互いに顔を見合わせた。一人の弟子がイエスの脇近くの席についていた。イエスが大切にしていた弟子だった。シモン・ペトロはその弟子に合図して、誰のことを言っているのか尋ねさせた。その弟子は席についたままイエスの胸元に顔を寄せて、主よ、誰ですかと言った。イエスは、私がパン切れを浸して渡す人だと言った。そしてイエスはパン切れを浸してそれを取り、イスカリオテのシモン・ユダに渡した。その時、そのパン切れと一緒にサタンが彼の中に入った。イエスはユダに、あなたがすることを早くしなさいと言った。しかし、一緒に食卓についていた誰もイエスが何のためにユダにそう言ったのかわからなかった。ある者はユダが金袋を握っていたので、祭りに必要なものを買えとか、貧しい人たちに何か渡しなさいとイエスが言ったのだと思った。パン切れを受け取るとユダはすぐに出て行った。夜であった。球場に立つイエスと弟子たちのための新しい掟。31から35。ユダが出て行くとイエスは言った。今こそ人の子は輝きを得た。神も人の子によって輝きを得られたのだ。神が人の子によって輝きを得られたのなら、神もご自分のうちから人の子を輝かし出される。すぐにも人の子を輝かし出される。かけがえのない仲間たち、私があなたたちと一緒にいるのは今少しの間だけだ。あなたたちは私を探し求めることになる。あなたたちは私の行くところに来ることはできないと、私はユダヤの人たちに言ったが、同じことを今あなたたちにも言っておく。私はあなたたちに新しい掟を与える。互いに大切にし合いなさい。私があなたたちを大切にしたように、あなたたちも互いに大切にし合いなさい。あなたたちが互いに大切にし合うなら、そのことによって、あなたたちが私の弟子であることをみんな納得するようになるだろう。ペトロの裏切りの予告と、みんなとの再会の約束。マタイ26章31から35。マルコ14章27から31、ルカ22章31から34、ヨハネ13章36から38、36から14章4。シモン・ペトロが、主よ、どこへ行くのですかと言うと、イエスは、私が行くところに今あなたはついてくることはできない。しかし後になってついてくると言った。ペテロが、どうして今ついていくことができないのですか。あなたのためならこの身を投げ出しますと言うと、イエスは言った。私のために自分を投げ出すというのか。はっきり言っておく。鶏が時を告げる前にあなたは三度私とは関わりがないと言うだろう。心を不安にしてはならない。神に信頼して歩み、私に信頼して歩みを起こしなさい。父の家には住むところがたっぷりある。そうでなければ、あなたたちのために場所を用意しに行くとわざわざ言うだろうか。行ってあなたたちのために場所を用意したら、また戻ってきてあなたたちを私のもとに迎える。こうして私がいるところにあなたたちも来れるようになるのだ。私が行くその道をあなたたちは知っている。イエスの生き方こそたどるべき道、命をもたらす真実そのもの。5から14。トマスが、 主よ、あなたがどこへ行くか私たちは知りません。どうしてその道を知ることができますか。イエスは言った。私が道であり命をもたらす真実である。私を通らずには誰も父のもとへ行くことはできない。道、私を知った者は父をも知る。真実、今あなたたちはもう父を知っており、すでに父を見ているのだ。フィリポが、主よ、私たちに御父をはっきり見せてください、それで満足です、と言うと、イエスは言った。フィリポ、こんなに長く一緒にいるのにあなたは私を知らないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜあなたは御父をはっきり見せろというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにいるというこのことにあなたは信頼して歩みを起こせないのか。私があなたたちに言っていることは自分の思いで話しているわけではない。私のうちにおられる父がその生き様を示しておられるのだ。私が父のうちにおり、父が私のうちにいるのだから、私に信頼して歩みを起こしなさい。それができないなら私の生き方を見て信頼を持って歩みを起こしなさい。はっきり言っておく、私に信頼して歩みを起こす人は私がしている生き方をするようになり、しかももっと優れた生き方をするようになる。私が父のもとに行くからである。だからあなたたちが私を身に帯びて願うことは何でも私が実現させよう。こうして父がこのうちから輝き出るのである。あなたたちが私を身に帯びて何かを願うなら私がそれを実現させよう。低みに立つ人々は聖霊によってイエスが帰ってきていたことを知る。15-21。あなたたちは私を大切に思うのなら私の掟を守るはずだ。そうしたら私も父に願って別の協力者をつけていただこう。その方はいつまでもあなたたちと一緒にいてくださる。その方は真実の霊。世はこの霊を身に受けることはできない。この方をよく見ようとも知ろうともしないからだ。あなたたちはこの方を知っている。あなたたちのところにとどまっており、あなたたちのうちにずっといてくださるからだ。私はあなたたちをみなしごにはしておかない。あなたたちのところに帰ってくる。今しばらくすると、世は私を見ることがなくなる。しかし、あなたたちは私をしっかりと見続ける。私は生き続け、あなたたちも生きるようになるからだ。その日が来たら、あなたたちはわかるだろう。私が父のうちにおり、あなたたちが私のうちにいて、私もまたあなたたちのうちにいるのだと。私の掟をしっかり受け止め、それを踏み行う人こそ、私を大切にする人なのだ。私を大切にする人は、父もその人を大切にしてくださる。私もその人を大切にし、その人に私自身を表そう。イエスと共に聞く身から立たない者にはイエスは見えない。22-26。イスカリオテとは違うユダがイエスに、私たちにはご自分を表し世には表さないとはどういうことですか、と言った。それについてイエスはこう言った。誰であれ私を大切に思うのであれば、私が身をもって示したことを踏み行うはずだ。そうすれば父もその人を大切にし、私たちはその人のところへ行って一緒に住むようにする。私を大切に思わない者は私が身をもって示したことを踏み行おうとしない。しかもあなたたちが聞き分けているそのことは私のものではなく、私を使わした父のものなのだ。私はあなたたちのところにいる間にと思ってこれらのことを話してきた。父が私と一つになって使わす協力者、すなわち聖霊が あなたたちにすべてを解き明かしてくださるだろう。また私があなたたちに言ったことを皆思い出させてくださるのだ。聞く身に立つ者こそ平和の担い手。27から31。私は平和をあなたたちに差し向ける。私の平和をあなたたちに与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を不安にしてはならない。怯えてはならない。私は行ってまた帰ってくると言ったのをあなたたちは聞いたはずだ。あなたたちが私を大切に思うのなら、私が父のもとに行くのを喜びなさい。父は私よりも優れた方だからである。ことが起こる前に今あなたたちに話した。いざことが起こった時にあなたたちが信頼を持って歩みを起こせるためである。これ以上いろいろあなたたちと話しているわけにはいかない。世の支配者が来るからだ。だが彼は私をどうすることもできない。彼が来るのは私が父を大切にしており、父が私に命じた通り私が行っていることを世に分からせるためである。さあみんな立ってここを出よう。
イエスはブドウの木、パレスティナ地方の木の中で一番丈が低い。15章1から10。私は本当のブドウの木であり、父は栽培人である。私についている枝で実をつけないものは皆父がそれを落としていく。実をつける枝は皆より良い実をつけるように手入れをする。私が実をもって告げたそのことによって、あなたたちはすでに手入れが済んでいる。私につながっていなさい。私の方からはつながっているのだ。枝はブドウの木につながっていない限り、自分では実をつけることができないように、あなたたちも私につながっていなければ実ることはできない。私はブドウの木で、あなたたちは枝である。人が私につながっていて、私もその人につながっているなら、その人は豊かに実る。私抜きには何事もなし得ないものだからである。私につながろうとしない人があれば、枝のように投げ捨てられて枯れる。そして集められて火に投げ入れられ焼かれてしまう。あなたたちが私につながっていて、私の話したことがあなたたちのうちに宿っているなら、望むことを何でも願いなさい。それは叶えられる。あなたたちが豊かに実り、私に習う者、弟子となること、このことを通して父が輝き出るのだ。父が私を大切にしてくれたように、私もあなたたちを大切にした。私のこの大切に思う心をあなたたちは受け止めなさい。あなたたちが私の掟を踏み行うなら、私が大切に思う心をあなたたちは受け止めているのだ。それは私が父の掟を踏み行って、父が大切に思う心を受け止めているのと同じである。イエスに選ばれた小さくされた者たちの役割と使命。11から17。こういうことをあなたたちに話したのは、私の喜びがあなたたちにあるようにと、またその喜びがいっぱいになるようにと願ってのことである。私があなたたちを大切にしたように、あなたたちが互いに大切にし合うこと、これこそ私の掟である。心にかける者たち、友のために自分を投げ出す、これに勝る大切に思う心はない。私が掟として与えたことをあなたたちが実行するなら、あなたたちこそ私が心にかけるもの、友である。私はもうあなたたちがしもべであるとは言わない。しもべは主人が何をするか知らないものだ。私はあなたたちを心にかけるもの、友と言った。私は父から聞かされたことをすべてあなたたちに知らせたからだ。あなたたちが私を選んだのではない。私があなたたちを選んだ。あなたたちが出て行って実りをもたらし、 その実りが続くように、またあなたたちが私を身に帯びて父に願うことは何でも父が叶えてくださるように、私があなたたちにその役割を与えたのだ。あなたたちが互いに大切にし合うこと、私が掟としてあなたたちに与えるのはこれである。イエスを憎み弾圧する人たちはイエスの側に立つ者をも憎み弾圧する。18-25。世があなたたちを憎むなら、あなたたちより前に私を憎んでいるのだと知りなさい。もしあなたたちが世に属するのであれば、世は自分の身内として大事にするはずだ。しかしあなたたちは世に属してはいない。私があなたたちを世から取り分けた。それで世はあなたたちを憎むのだ。私が身をもってあなたたちに語ったこと、しもべは主人より優れてはいないということを肝に銘じておきなさい。人々が私を弾圧したのなら、あなたたちをも弾圧するし、私が身をもって示したことを彼らが守ったのなら、あなたたちが身をもって示すことも守るということだ。しかしあなたたちが私を身に帯びているということで、人々はそういうことを皆あなたたちにする。私を使わした方を分かっていないのだ。私が来て彼らに話さなかったのであれば、彼らが道を踏み外したとは言えなかっただろう。しかし彼らにはもう自分が道を踏み外していることについて言い逃れはできない。私を憎んでいるということは、父をも憎んでいるということだ。私が彼らの間で誰もしたことがないような生き方をしなかったのであれば、彼らが道を踏み外したことにはならなかっただろう。しかし彼らはそれを見た上で、私をも父をも憎んでいる。彼らは理由もなく私を憎んだ。詩篇69編5。と彼らの律法に書かれていることは実現するのだ。迫害を予告するのは、その時につまずかずに証ができるため。26-16:6。やがて私が父のもとから送る協力者が来た時、その方が私について証してくださる。その方は父のもとから出る真実の霊である。あなたたちも証できるはずだ。初めから私と一緒にいたからだ。こういうことを話したのは、あなたたちをつまずかせないためである。人々はあなたたちを街道から追放するだろう。それどころか、あなたたちを殺す人たちが皆、自分は神に奉仕しているとうぬぼれる時が来る。彼らがそういうことをするのは、父をも私をも知ってはいないからだ。こういうことを話したのは、その時が来た時に私がそう言ったとあなたたちが肝に銘じるようになるためである。私は初めからこういうことは言わなかった。私があなたたちと一緒だったからだ。今私は私を使わした方のところへ行く。それなのに、どこへ行くのかとあなたたちは誰も尋ねようとしない。それはこういうことを私が話したので、悲しみで胸がいっぱいだからだ。イエスが去り、真実の霊が働くとき、真実が見えてくる。7-16。しかし私はあなたたちに真実を言おう。私が去るのはあなたたちにはいいことなのだ。私が去らなければ協力者はあなたたちのところに来ない。私が行って初めて協力者をあなたたちのところへ送れるのだ。その方は来て、道の踏み外しについて、解放、正義について、裁きについて、世の誤った考え方を指摘する。道の踏み外しについて言えば、それは私に信頼して歩みを起こさないということであり、解放、正義について言えば、それは私が父のもとに行くことであり、そのためあなたたちは私が見えなくなるのだ。裁きについて言えば、 それは裁かれているのはこの世の支配者だということである。言っておきたいことはまだたくさんある。しかし今あなたたちはそれに耐えられない。真実の霊であるその方が来て、全く真実をもってあなたたちを導いてくださる。その方は自分の思いで語るのではなく、私から聞いたことを語り、これから起こることをあなたたちに告げるのだ。その方は私を輝かし出すことになる。私のものを受けて、それをあなたたちに告げるからである。父のものはすべて私のものである。だから私のものを受けてあなたたちに告げると言ったのだ。しばらくするとあなたたちはもう私が見えなくなる。そしてまたしばらくすると私が見えてくるだろう。